シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
今月のお客様は、タレントの山田五郎さん。テレビのクイズ番組で、うんちく王、雑学王として有名な山田さん。その基礎となったのは、まだ山田さんが社会に出る前に受けた、あるカルチャーショックでした。コメンテーターとしての山田さんのスタンスにも生かされている、そのカルチャーショックとは。2回目となる今朝のキーワードは、カルチャーショックが生んだうんちく王。
山田五郎さんは、はい、僕ずっと関西の方だっていうふうに思ってたんですが、
はい、
今回その純情の男飯っていうね、
はい、
この本を、拝見したところ、
はい、
これフライデーで連載してたやつですね、
はいです
はい、この本で見たら、
はい、
あの渋谷の焼き鳥屋の話が出てきて、
はいはい、
昔幼い頃に
そうです、はい、
っていう話で、
はい、
なんだ山田五郎さんは幼い頃は渋谷に
渋谷というか世田谷だったんですけども、はい、10歳まで そうで、それから関西に引っ越したんですよね。
ああそうですか、
はい、うちも非常に複雑で、両親ともに静岡の人間なんですよ、
はい、
静岡県の、なんですけども父の方がですね、はい、大阪の家に養子に入りまして、
はいはい、
でだから祖父は大阪人なんですよね、で自分は半分東京で育って、はい、半分大阪で育ってますでしょう、だけど弟なんかは大阪にすごい小さい時に越したんで、まるっきりの大阪人で、もう家の中で喋る言葉がバラバラのような、
ああ異文化ですね、
状態になってますね。
あそうですか、はい、でも幼い頃にあれでしょうね、やっぱりこう東京から大阪行くそのカルチャーショックっていうか、
昔ですからね、今みたいにあの吉本の芸人さんが全国区でやってないですけど、その頃全国区の吉本の人って言ったら、テナモン屋の三度川さんの藤田誠さんとか白木美濃さんとかぐらいですから、
ですよね、
はい、動く関西人見れるのは、あのぐらいで。
その頃向こう行っちゃったわけですね。
行っちゃったの大変でした。
の人間が来たらやっぱり気取ってるだろう、なんだろうね、大変でしょう、
はい。大阪の家は豊中市ってところにあるんですけども、はい、そこはそうでもなかったんですけども、最初その家ができるまで西宮市にいたんですよ、兵庫県の。
はは。
そこはすごかったですよ。もう空調開けば東京もん、東京もんで、教科書読めば笑われるしで。
阪神タイガースの地元みたいなとこですからね、
うん、でうちはだからその祖父が、あの大阪の人間なんで、祖父も父も私もずっと阪神ファンなのに、阪神ファンだって言っても信じてもらえないんですもん。スパイまで言われちゃってちょうどあのジャイアンツ V9 時代の巨人阪神真っ盛りの時代でしたから、
は
嘘やとか言われて、このスパイがとか言われて、何をスパイするんだって。
それはまた辛いっちゃ辛いんですけど、
はい、
でもそういうことが、その異文化体験として東京しょい込みながら大阪行く、大阪で揉まれる、
はい、
じゃあ東京に来るのは
大学入って、
あ上智大学に来るんで、
はい、
上京と、
はい、まあ言っても6年か6、7年ぶりなんですけどね。
そこでまたもう一ショックなかったですか。それはないですかね。
そこはない、あまりないですね。うん、それよりもその大学時代の僕1980年から81年ぐらいにオーストリアっていうところに
ザルツブル、
はい、行ってたんですよね、
はい、
その行く前と帰ってきてからの日本の変わりようのショックの方が大きかったぐらい。ちょうどね、1980年ぐらいでね、すごく物事が変わったんですよ。
変わってますね。
だから入った頃は70年代の終わりでしょ。
はい。
そうするとやっぱりまだ貧乏が偉かったんですよ。
はあ、は
あ、みんな大して貧乏でもないのに、やっぱり貧乏の方がかっこいいから、貧乏なふりして、中央線のあの4畳半のとこ住んで、風呂もないような。
そうまだ神田川が70年代の、はい、70年代前半の4畳半フォークの名残があって、
はい、
髪の毛も割と長めで。
髪ももちろん長髪で。
で、ジーパンの下が広がっててっていう、
はい。下手すぎて下駄履いちゃってみたいな。
あった時に、
はい、大学に入ってるわけですよ。
大学に入って。
入ってる。だから僕、軽音楽のサークルにいたんですけど、みんな汚いですもん。ロックもみんな汚い。
汚い、
長髪で汚い、
そうです、そうです、
はい、でハードロックばっかりですよ、
ね、
もううるさくてしょうがない。
で
行って帰ってきたら、金持ち偉いになってて、世の中が、ちょうどあのなんとなくクリスタルとかが出た時で、みんなもう中央線引き払って、東横線に引っ越して、丸いでガラスのテーブル買って、
はい、
ハイテックと当時言われたインテリアになっちゃって、みんな長髪切って、
あ
のテクノカットですよ。
そういう時代、本当時代の分かれ目でしたね、
はい、もう180度価値観が変わったみたいな、そんなことばっかり体験してますからね、子供時代から。
そういうことですね、何度もこう文化、うん、西東、それから海を越えてっていうことがあって、はい、戻ってきてっていう、それが今のうんちく王ともまあ言われる山田さんの源になってるんですかね。
どうですかね。だから、まあ、猜疑心は強くなりますよね。
猜疑心ね。
はい。
やっぱ、ものを知りたいっていうか、あの、知識欲っていうのは、猜疑心と、なんか裏表のような気しますね。
僕はそう思いますね。猜疑心っていうと、なんか悪い響きがありますけどね。はい、まあ、基本的にものを疑ってかかるっていう、感じことですよね。これは裏があるんじゃないかとか、これはここで本当に終わりなのかとか。
はい。あの、世の中非常に単純なものの見方して、完全懲悪とか、はい、まあそれでシャンシャンなんですけれども、山田さんが余ったいるいわゆるコメンテーターとまるで違うのは、本当かよっていう、なんか雰囲気がこう漂ってくるとこですよね。
あ、そうですか。
みんながなんかこう言って、はい、同じようなこと言うじゃないですか、こう政治の話でも何の話でも、はい、でもちょっと踏みとどまって違うかもしれないなっていう、はい、少数派の意見もちゃんとこう受け止めて語ってるって感じがするんですよね。
だからテレビ向きじゃないですよね。
テレビってのはコメントはこう 90% ぐらいの人がこうだっていうことを言わないといけないですもんね、
は
い、
でもはっきり言わないといけないですからね。
A とも言えるけど B とも言えなくもない、はい、でも C という考え方ってあるんじゃないですか、はい、みたいな。
確かにね、そんなこと聞きたかないですよ。
聞きたかないけど、
聞きたかないです。
首絞められますよね、
はい、時にはもうはっきり言わなきゃいけない時もあるとは思いますけどね、でもまあこうそはっきり言っちゃいけない時っていうのもありますから、あると思うんですよね。
本当はね、はあ、でも僕自分で自分が下品な人間だな、どうして自分下品な人間なのかなと思ったら、やっぱりヨーロッパに行かなかったからかな。
全然関係ないですよ。
あのね、それはね、はい、菅三巡さんのね、
はい、
ことなんですよ。僕同い年なんです、彼と、
はい、
で大学も同じで、はい、である時、はい、もうだいぶ昔ですけどもね、ああいう調子ですよ、昔から、
はいはい、
今はヨーロッパではいい声するわけ。こっちはもうなんか軽薄でバビアビアビア喋って、は
い、かっこいい感じですよね、菅さんね。
私は100ぐらい喋るのに、はい、向こうは一言しか喋んないのに、はい、スーッと持ってくわけですよ、で頭良さそうっていいしね、
はい、
で姿もいいし、
はい、
で彼と俺は何が違うんだろうっていう、やっぱ彼は同じ早稲田でいたけども、うん、その後、まあ、彼は大学院に行って、そしてヨーロッパの大学に行くんですよね。
あ、そうなんですか。
あの感じ、
ええ、
上品な、どっか上品でしょ、菅三巡。
ええ、それはヨーロッパ関係ないと思います
よ、そう、
うん、声とか、
これヨーロッパだと思うな、
顔とか、性格とかなんで、あと白いシャツとかなんじゃないですか、それは。
そうですかね、
はい、声ですか、ね、僕なんかもう声がダミ声、声が笑福亭ですもん。完全にこれ、笑福亭系の声ですもん。
ヨーロッパなのに。
ヨーロッパじゃないですよ、これ、笑福亭です。